説教 CD ナンバー218。本日のメッセージは、光に歩めよと題して、2012年12月22日に持たれましたクリスマス音楽礼拝です。話、松田秀康。
神の一人子なるイエス・キリストは、初めから天の父なる神と共におられ、全宇宙を創造されたお方でありました。全宇宙は神の愛の律法のもと、平和で完全な調和の取れた世界であり、神の愛に満ち溢れていました。被造物である天使やそこに住む他世界の住民は幸福でした。そこに神が共におられたからであります。しかし、その完全な調和が破られてしまいました。天で戦いが起こったのです。天使の長であるルシファーが罪を犯し、サタンとなって神に敵対するものとなりました。3分の1の天使がルシファーの側につき、悪天使となりました。神の御子なるイエス・キリストを妬み、愛である神の律法に反旗を翻したのであります。そこで神はご自身の品性の写しである愛の律法を擁護し証明するため、また罪を取り除いて再び平和で調和の取れた世界を取り戻すために、この地球を作り人類を創造されました。人類の父祖であるアダムとエバが創造されたのであります。アダムとエバは神と共に神のうちにあって幸福でした。しかしサタンは神の形にかたどって作られた人類をも憎みました。そしてエバを誘惑し、そそのかして彼らに罪を犯させたのであります。人は罪を犯し、神から離れ滅ぶべき身となったのです。愛である神はどれほど悲しまれたことでしょう。そこで我々を救うために、天の父なる神は一人子なるイエス・キリストをこの地球にお送りになり、人類に賜ったのであります。しかし、そのご計画が全宇宙に知らされたとき、天使と他世界の住民すべてのものは驚きました。なぜなら、全宇宙から見たら取るに足らない小さなたった一つの地球のために、我らの王である神の御子が犠牲になり、しかも滅んで当然の者のために、神の一人子の命が捧げられるからでありました。またこの地上で神の御子としてキリストを受け入れる者は少なく、多くの者がイエスを憎み退け、最後は十字架という最も残酷な死に方によって人類の身代わりとなられるからでした。それを知って罪のない天使が神の御子の代わりを申し出ました。しかし、被造物である天使では身代わりとなって人類を救うことはできませんでした。なぜなら、それは人を作られた創造主なるお方の命をもってしか贖えないものだったからです。それで全宇宙の王である神の御子イエス・キリストご自身が、我らの救い主として2000年前にベツレヘムにお生まれになったのでした。しかし、このご計画は人類を救うためだけでなく、もっと大きく深い意味を含んでいたのです。 ところで、イエス様はその当時の王様の子供としてお生まれになったのでしょうか。また豪華で立派な宮廷にお生まれになったのでしょうか。前天は注目しました。神の御子なるイエス・キリストは、なんと一般庶民の大工の子として、しかも家畜小屋でお生まれになったのです。泊まる宿さえなかったのです。ふかふかのベッドはなく、貝羽桶の中で寝ていたのでありました。それでも前天は喜びと賛美と感謝に満ち溢れました。イエス・キリストの降誕を待ち望んでいたからです。なぜなら、神の御子なるイエス・キリストだけが罪から人を救い、全宇宙から罪を取り除き、再び平和で幸福な世界を築くことができる唯一のお方だからであります。天使は歌いました。糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。人類だけでなく全宇宙にとってもイエス・キリストは希望なのであります。さて、もし明日天皇陛下があなたの家においでになられるとしたら、皆さんはどういたしますか。きっとアワティーファーティーすると思いますけれども、いろいろなおもてなしの準備をしてお迎えすることでしょう。家族や 友人知人に知らせるでしょう。また報道陣も来るでしょう。そしてテレビや新聞に載ることでしょう。きっと大勢の人が注目すると思います。なぜなら天皇陛下がおいでになられるからです。ではイエス様がお生まれになった時はどれだけの人がそのお誕生に気がついたのでしょうか。またどれだけの人が喜びお祝いし駆けつけてきてくれたのでしょうか。羊飼いたちに天使が現れたことや三人の博士たちがエルサレムに来たことによってメシア誕生の知らせはエルサレム中に広まっていました。そしてその知らせは王様であるそのヘロデ王にも伝わっていました。しかしそれでも実際にイエス様を拝みに来たのは羊飼いたちと東から来た三人の博士たちだけだったのです。神の御言葉を託されている祭司長や律法学者たちはメシア誕生のことを知っていました。しかし彼らはイエス様にお会いしに行かなかったのです。なぜならメシアが彼らの望む形でお生まれにならなかったからであります。またその誕生を無知な羊飼いたちや割礼を受けていない異邦人たちから聞かされたことに対して彼らは不満は持ったのであります。傲慢と妬み嫉妬のために彼らは光に対して扉を閉ざしたのであります。それどころかこのメシア誕生の騒ぎは狂信的な騒ぎだと人々に考えさせ、イエス様のことを考えたり調べたりしないように邪魔さえしたのであります。全宇宙の王である神の御子が救い主としてこの地上においでになられたにもかかわらず、多くの者は心を閉ざし、気づかずイエス・キリストをお迎えすることができませんでした。サタンはキリストを受け入れないようにするために全力を尽くして邪魔をします。地位や名誉のある人たちを通して民衆を扇動したり、間違った情報や考えを流して信じ込ませたりします。ヨセフとマリアが泊まる宿がなかったようにその人の事情を支配します。またその人の心に働きかけ妬みや嫉妬を起こさせいろいろな手を使います。そしてキリストを認めないようにし受け入れないようにさせるのであります。しかしそれでも三人の博士や羊飼いたちはイエス様を拝することができました。なぜでしょうか。それは謙遜に天使の声を受け入れ真理の光の星に導かれて従っていったからであります。私たちが歩むこの世での旅は暗く辛い時もあります。決して平坦で楽な旅ではないでしょう。しかし三人の博士や羊飼いたちのように私たちも真理の光の星に導かれてイエス様のもとに行くことができるのです。三人の博士たちは聖書を研究し預言を研究してひときわ大きく輝く星について調べました。私たちも聖書を学び預言を研究して真理の光を学びましょう。またそれを見出しましょう。夜空にはたくさんの光が輝いています。星が輝いています。そのようにこの世にも多くの法則や真理と言われるものがあります。それらも大切です。しかし私たちに今必要な暗闇を照らす光、真理は何でしょうか。それは現代の真理、すなわち三天使の使命であります。現代の真理の星に導かれなければ今死聖所におられるイエス様にお会いすることができないのであります。知っていたけれども従わなかった祭司や 立法学者のようにではなく、三人の博士たちのように実際に従い、その喜びを述べ伝えていきましょう。 さて、しかし、なぜイエス・キリストはあえてそのような卑しく貧しい状態でお生まれになることをお選びになったのでしょうか。なぜそこまでしてこの地球に降りてこなければならなかったのでしょうか。それはありとあらゆる人を救うためであり、すべての人を愛しているからであります。キリストこそ一番高いところから一番低いところまで下られたお方であり、罪を犯し滅んで当然な私たちを救うことができるお方なのであります。そしてキリストはその大きな愛のゆえにどんな犠牲をも厭わないのであります。命を懸けてでも何とかして私たちを救いたいのであります。キリストはその誕生において、その生涯において、いつも貧しい人々や弱い人々と一緒でした。悲しんでいる者を慰め励まし、病んでいる者を癒し、困っている人を助けたのです。嫌われ者や人々から見捨てられた者をも愛し受け入れたのであります。仕えられるのではなく、自ら人々に仕えたのです。彼の生涯は奉仕の一生でした。それは自分のためにではなく、すべて神と人のためでありました。神を愛し人を愛されたのであります。そこに前点は誠の謙遜、神のへり下り、神の愛を見たのであります。神の愛とは、苦しんでいる人、悩んでいる人、悲しんでいる人、病んでいる人、また身分の高い人や低い人、富める人や貧しい人、老いも若きも、そしてどんな罪深いものであっても例外なく、すべての人を愛する愛なのであります。人は選好みをします。また差別をします。しかし神様はそうなさいません。一人も滅びることを望まないのであります。どんな人であっても神様の目には価値あるものなのであります。この地上にあって神の子救い主イエス・キリストを受け入れる者は少数でした。むしろ反対され拒まれたのであります。それでもキリストは敵のために祈り、敵を愛されました。罪は憎みましたが、罪人は愛されたのであります。人類に対するキリストの愛は、十字架にご自分の命をかけるほどのものでありました。その死に方はこの世で最も苦痛とされた十字架による残酷な死に方でありました。私たちの命は神の命と引き換えに与えられたものでものなのです。そしてそれは私たちが罪から解放され誠の自由と永遠の命を得るためでありました。キリストは罪の世界において神と人を愛し、神の御心を行い、神の愛を証ししたのであります。証しの文をお読みいたします。汚れのない神の御子は、その肉体は鞭打ちで裂け、しばしば祝福のうちに差し出されたその手は横木に釘付けられ、愛の奉仕に疲れを知らなかったその足は木に打ち付けられ、王の頭は茨の冠で刺され、震える唇は苦悩の叫びにかたどられて、 十字架にかかっておられた。しかもイエスが忍ばれたすべてのこと、その頭と手と足から流れた血の滴り、その肉体を苦しめた苦痛、天父の御顔が隠されたときにその魂を満たした言いようのない苦悩、それらは人類の子らの一人一人に向かって、神の御子がこの不義の重荷を負うのを承諾されるのはあなたのためであり、死の支配を断ち切ってパラダイスの門を開かれるのはあなたのためであると語っている。荒れ狂う波を沈めて泡立つ大波の上を歩かれたお方、悪鬼を震え上がらせ病気を追い出されたお方、目くらの目を開き死人を命によみがえらせたお方が、生贄としてご自分を十字架上に捧げられる。しかもそれはあなたを愛されるからである。 イエス・キリストは十字架で死なれた後、三日目に墓からよみがえられました。主はよみがえりであり命であると宣言され、死と黄泉とを征服し勝利したのであります。キリストを信じる者にとってキリストはよみがえりであり命であります。私たちの心は罪深く汚れた墓のようであっても、主を信じるならキリストはそこを復活の場としてくださり、新しい命を与えてくださるのです。また家畜小屋のようなみすぼらしい心であってもキリストは喜んでお入りになり宿ってくださるのであります。そして弟子たちの心の悲しみが喜びに変えられ満たされたように、私たちの心も喜びに満たされるのであります。今イエス・キリストは天の至聖所においてご自身の命をもって私たちの罪の取りなしをしてくださっています。神の宮である私たちが罪で汚れているため、神の宮が私たちの罪で汚れているため清めたいと望んでおられるのであります。それと同時にイエス・キリストはこの地上にいる私たちも清めたいと望んでおられます。なぜなら私たち人間も神がお住みになる神の宮として作られたものだからであります。そのためには私たちの心にキリストを宿す必要があります。キリストが私たちの心にお住みになるとき、私たちは生きた神の宮となるのです。そしてキリストは赤子として宿られるのではなく、死と黄泉に打ち勝つ勝利者として私たちの心に宿られます。そのとき、キリストの力は私たちの力となり、キリストの勝利は私たちの勝利となり、キリストの命が私たちの命となるのです。そして神はインマヌエル、我らと共にいます神となるのであります。
Thank you.
やがてイエス・キリストは主の主、王の王として再臨なさいます。私たちを天の御国へと連れていくためであります。その時どれだけの人がキリストを認め受け入れ、主を拝することができるでしょうか。またどれだけの人が真理の光に従ってキリストを見出すのでしょうか。それは私たち一人一人の選択によるのです。キリストを心に宿すか、それともこの世のもので心を満たしキリストを受け入れないかのどちらかであります。キリストは私たちの心の扉を叩いています。キリストイエスを受け入れましょう。主に私たちの心を捧げましょう。天におられるキリストを仰ぎましょう。死聖所にはカルバリーの十字架からの光が反映しています。真理の光の内を歩み続けましょう。私たちが生きるために主はご自身の命とすべてを与えたのですから、ぜひその愛に応えるものとなりたいと思います。それではご起立くださいまして、終わりの賛美歌、契約の虹の96番ご一緒に賛美したいと思います。契約の虹96番です。愛と恵みに富みたも天の父なる神様、罪深く汚れた私たちのために十字架におかかりにくださり、 すべてを捧げてくださり、そして私たちが生きるものとしてくださったことを心から感謝申し上げます。どうぞ今私たちの心にあなたがお入りくださいますように、私たちの心にあなたの愛で満たしてくださいますようにお願いいたします。私たちがあなたの御心にかなうものとなることができますように、光のうちに歩むことができますように助け導いてください。すべてを捧げあなたに従って歩んでいくことができますようにお願いいたします。そしてもう一度あなたが来られるときには、ここに集っている一人一人が喜びと感謝と賛美を持ってあなたをお迎えすることができますように助け導いてください。感謝して尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または 三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。